森山義明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山義明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。
こんにちは、森山です。
こんにちは、アシスタントの笹川です。先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
10代学生男性から質問が届いています。専門分野で発達障害について学び始め、僕の母親が発達障害ではないかと思っています。感情のコントロールができない、忘れ物が多い、整理整頓ができないなど当てはまることが複数あります。話が噛み合わないことも多々あり、そこを指摘すると逆切れされます。個性と捉えたいところですが、発達障害の症状に近いようにも感じます。発達障害の対応については学んではいますが、子ども向けの内容です。自分の親が発達障害である事実を認めさせる方法はありますでしょうか。
はい、こちらのご質問なんですけど、
はい、
まあ回答としては、まあ、ありますということで、
はい、
で、まあ、どんな方法があるのかっていうところをちょっと解説していきますと、
はい、
まずその、方法1としましては、
はい、
まあ、大人の発達障害が診断できる病院に連れていくと、
はい、
そのお母さんを、
はい、
で、まあ、心療内科とか精神内科とか老年科とか、
はい、
で、まあ、大人の発達障害がちゃんと診断できるところに連れていくと、
はい、
まずはまあそこに連れて行って、まあ、診断してもらうと、
はい、
で、まあ、まずそれをやっていただいて、
はい、
で、まあ、その、母親が、発達障害であるかどうかっていうのをちょっとまあ診断してもらって、
はい、
で、まあ、それで、まあ、病院とか行ってちょっと診断 してもらった時に、
はい、
次に、まあ、方法2としまして、
はい、
発達障害の、
はい、
診断テストというのがありますんで、
お、
まあ、そちらを受けさせると、
はい、
で、まあ、一応その発達障害 あのテストがありますんで、そちらを受けていただくと、
はい、
まあ、その発達障害の、まあ、どういった、まあ、あの症状とかも含めて、はい、まあ、あのいろんな質問とかがありますんで、
はい、
そういった質問とかを、まあ、回答していったら、まあ、どういった傾向の発達障害があって、発達障害かがっていうのが分かるんで、
はい、
まあ、その辺を、実際に、まあ、診断テストを受けてもらって、まあ、実際診断してもらった方がいいと、
はい、
で診断結果とかが出ますんで、
はい、
まあ、それで、診断してもらって、実際本当にそうなのかっていうところを、まあ、はっきりさせると、
はい、
まあ、まずはその辺とかをやってもらえればいいかなと。
はい、
で、一応、まあ、その実際診断してもらって、
はい、
診断してもらったら、
はい、
まあ、結構いろんな、検査とかがあるんですけど、
はい、
まあ、その、検査をちょっと受けてもらって、
はい、
で、まあ、その診断テストであったりとか、あと、まあ、その診断テストプラス、まあ、もしも可能であれば、まあ、結構その、脳波とか調べられる病院とかありますんで、 その脳波とかを調べてもらうと結構もうほぼ一発で発達障害っていうのはもう分かりますんで、
はい、
まあ、僕も実際、大人の発達障害と診断されたのが30代だったんですけど、
はい、
まあ、病院に行って、
はい、
診断テストを受けまして、
はい、
でしかも、診断テストを受けた後に脳波を調べてもらってですね、
はい、
で実際に調べてもらった脳波を見せてもらったんですけど、
はい、
まあ、発達障害の、症状がバリバリ出てると。
あ、
で脳波自体もその実際発達障害の脳波と、はい、まあ、一緒だと、
はい、
まあ、その辺を、まあ、聞いて、まあ、はい、診断で聞いた時には、まあ、安心しましたけど、
はい、
なんかこうホッとできたっていうか、
はい、
まあ、なんかね、いろいろとこうなんかモヤモヤしてた疑問とかが取れた感じなんですけど、
はい、
まあ、結構そういう感じで、
はい、
単純にまあ診断テストもまあ受けつつで、しかもまあできればそう脳波とかも調べられる病院を探して、
はい、
なかなかね、多分脳波も調べられるというのはなかなかちょっとね結構難しいかなという感じはしなくもないんですけど、はい、
まあ、専門的な病院でないとっていう感じですかね。
そうですね、まあ、専門的で、まあ、ある程度結構いろいろと精通してないとっていうところあるかと思いますけど、僕が行ってる病院あるんですけど、
はい、
そこの病院はアメリカで、まあ、行われてる発達障害の治療をやってる病院でして、
はい、
まあ、ニューロフィードバックっていうんですけど、
はい、
まあ、そういうのとかをやってる病院とかだったら多分脳波とか調べられると思うんですけど、
はい、
多分普通の病院、僕もまあその実際僕がたまたま発達障害の病院探した時に結構ね、まずね、病院探すのが結構大変なんですよ。
ああ、
実は、
はい、
変なとこ行っちゃうと発達障害なのにうつ病とか言われたり、うつ状態とか別のなんか精神障害のなんか別のことを言われる場合もあるんで、
あ、
なんで、まあ、その辺はちょっと注意が必要なんで、ちゃんと見れる病院を探すって結構大変でして、
はい、
だからまあその辺を基準に探してもらうと見つかるとは思うんですけど、
はい、
そういう、まあ、結構ね普通の病院とかだと多分大体その薬、
はい、
発達障害の治療で使う薬があるんですけど、
はい、
結構まあ強力でして、
はい、
なんでちょっとまああまりね薬物依存とかなるとちょっと僕は嫌だったんで、
はい、
それで薬を使わない治療してる病院を探したんですけど、
はい、
だからまあなるだけその薬とかも使わないような病院とかをまあ探してもらったら多分脳波とかも調べてくれるとは思うんですけど、
はい、
まあ、一概に言えないんで一応まあ電話とかで聞いてもらって、
はい、
まあ、確実にその方が確実なんで、
はい、
まあ、診断テストもいいんですけど、診断テストもね、いろいろこう、自分でこう、まあ、自己申告みたいなとこあるんで、
はい。
それよりももっと正確に見れるとしたら、やっぱ脳波を調べてもらった方が手っ取り早いんで、
うん。
まあ、その辺はちょっと脳波調べてもらったらって思いますけど、
はい。
で、まあ、あと方法3としまして、
はい。
病院の治療を受けてもらって、
はい。
お母さんに病院の治療を受けてもらって、
はい。
改善したかを確認すると。
はい、
でまあその治療を受けてもし改善されたってなったとしたら、
はい、
やはり発達障害だったっていう結論付けになりますんで、
はい、
その時、まあ、その辺の、まあ、その辺、まあ、ちょっと手順踏んでもらえれば、
はい、
お母さんも、
はい、
発達障害、自分はやっぱり発達障害だったんだと納得すると思いますんで、
はい、
その辺に関しては、
はい、
だからそこは客観的にやっぱりね、いくらね、その、自分がね、まあ、そのだからこの今回の10代学生の男性なんですけど、
はい、
その男性の方がいくら言ったところで、
はい、
やはりまあ第三者の意見ということで、
はい、
まあ、病院を使いまして、
はい、
で客観的に、まあ、脳波とかも調べて、客観的にやはり発達障害であったっていう、まあ、診断結果が出たとしたら、
はい、
おそらく母親の方は、まあ、納得するだろうなっていうところなんですけど、
はい、
僕はもう本当にそれで、まあ、診断テストで、まあ、結果が出たんですけど、まあ、さらに脳波も調べてみましょうという、まあ、お医者さんが言ってくれまして、
はい、
で調べてもらったらやっぱりそうだったっていう、 まあ、それは分かった時は結構安心しましたけど、逆に、
はい、
あのいろいろこう悩んでたことが全部こう納得いったみたいな感じだったんですけど、
はい、
で、まあ、一応回答は以上になるんですけど、
はい、
なんか別な、あの他になんか気になることとか質問とかありますかね。
そうですね、この質問されてる方は子どもの発達障害の対応については学んでいますということなんですが、
はい、
子どもと大人ではやはり発達障害への対応というのは違ってくるのでしょうか。
そちらのご質問なんですけど、
はい、
やっぱり違って、対応は違ってくるんですよ。
はい、
まあ、その状況や環境も変わってくるんで、もちろん対応は変わってくるんですけど、
はい、
で一応、まあ大枠でいくと、
はい、
小さい頃と学校の時期と大人の時期で、
はい、
まあ、起こりやすいことがありますんで、
はい、
そちらの例を参考に説明させていただいて、
はい、
回答しますね。
はい、
まず小さい頃なんですけど、
はい、
やたらと泣く、
あ、
逆に全然泣かない、
はい、
で言葉の遅れがあったりとか、
はい、
マイペースな行動が多いとか、
はい、
抱っこを嫌がるとか、
はい、
感触がすごく強いとか、
はい、
よく動き回り、危なくて目が離せないとか、
はい、
まあ、そういった症状をよくあったりとか、
はい、
で学校の時期になってきますと、
はい、
落ち着きがなく注意力散漫であったりとか、
はい、
読み書きが苦手とか、
はい、
片付けや整理が苦手とか、
はい、
忘れ物が多いとか、
はい、
友人とのトラブルが多いとか、
はい、
空気を読まない発言が多いとか、
あ、
で身なりを気にしないと、
はい、
で今度大人の時期になるとどうなるかと言いますと、
はい、
仕事のミスが多く、
はい、
長く仕事が続けられない、
はい、
面接などが苦手で仕事につけない、
はい、
普通に話しているつもりでも相手を不愉快にさせたり怒らせてしまう、
あ、
で家事がうまくこなせない、
はい、
で自分の子供やパートナーの気持ちが理解できず共感ができないと、
はい、
まあ、結構時期によって結構違うんですよ、まず、
はい、
だから結構ね、まあ、そういった、まあ、時期によって違う症状が出てきますんで、
はい、
だからまあそのあくまで子供の時っていうのは子供向けの、まあ、
はい、
対応とか出てきますけど、大人になれば大人になってて、また別の対応をしないといけないですし、
はい、
学校の時代もそうですし、学校の時代もやっぱり違う対応をしていかないといけないですよね。
はい、
だからやっぱり、まあ、まあ、今回ご質問いただいた方に関してはやっぱり子供向けの内容だけじゃなくて、
はい、
やっぱりその学生時代、
はい、
学校の時期と、まあ、あとはまあ仕事、まあ、大人の時期、
はい、
仕事とかする大人の時期とか、その3つの先ほどお伝えしたこととかを、
はい、
まあ、小さい頃こんな感じじゃなかったとか、まあ、学校の時期はこんな感じじゃなかったとか、大人の時期はこんな感じじゃなかったっていうのを、まあ、母親に聞いてみるとかね、
はい、
やったりとか、まあ、そのご質問された方もそういったところも一応踏まえた上で、ちょっと多分いろいろこうお話ししていただいた方がいいかなっていう感じはしますけど。
なるほど、
はい、
わかりました、
はい、
ありがとうございます、
はい、
今日は10代学生男性からの質問で、親が発達障害である事実を認めさせる方法ありますかという質問に答えしました。先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた次回お会いしましょう。
番組では皆様からの質問を募集しております。先生は大阪市久野区でパソコン教室を開いていらっしゃいます。パソコンに興味をお持ちの方、またはパソコントラブルでお悩みの方は、ぜひ教室のお名前義経 IT クラブでインターネット検索をしてみてください。お問い合わせ画面からのご質問もいつでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。それではまた来週お会いいたしましょう。See you next time.